皆さんこんにちは、京都府会議員の二之湯慎二のラジオ慎二、今回も始まりました。今日は土曜日の朝ということで、仕事もお休みですのに、T 君がですね、ジャージ姿で、私の事務所まで来ていただいてます。外ではですね、何かこの年度末もあるのか、道を掘り返しての工事が行われておりますが、そんな中この大英渦政大英通りの二之湯慎二事務所の半分倉庫半分会議室の特設、スタジオからまた今日もお送りしたいと思います。今回もラジオ慎二はですね、私の説著日本復活の政治論信じてはするに対する、ご感想、それに対する返答という形で、お話をしたいと思いますので、最後までのお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。はい、今日もですね、3つの大体、ご感想というかご意見に、を取り上げながら、それに関わって、話をしたいと思います。まず1つ目なんですけども、日本復活の政治論っていうタイトルですが、タイトルの中に京都っていうのがあった方が良かったのかもしれないですね、というような、ことでした。要は京都が変わることで日本が変わるというふうなですね、そういうふうに受け取っていただいたと思います。まずなぜこのタイトルになったかと言いますと、この前も申しましたが、このね、やっぱりね、出版社は東京なんですね。編集所も東京なんですね。すると東京のこう商売の、その物を売るという感覚でですね、やっぱりこれインパクトなかったらダメですよっていう、こういうノリやったということですもん。正直それです。僕、日本復活の政治論というのもね、前も言いましたが、日本政治復活の王道とかいうことだったんですが、これちょっとなと思って、そして、でもやっぱりタイトル日本とか政治入れてくださいということだったんで、それを入れた上で信じてはするというふうなですね、私なりに今回の結局鍵では なかったかという言葉を入れさせてもらったと、そんなことなんですが、でもおっしゃる通りですね、これ本書 の構造ね、はまず京都が変われば関西が変わって日本が変わるっていう風な、こういう筋があるんですよ。だからおっしゃってることは一つ、的を得たことだなと思っております。で、今地方からね、大きく日本が変わりつつあります。これは特に大阪の、今現大阪市長橋本徹さんの大阪維新の会ですね、これがに追うところが非常に大きいというか、大阪維新の会が原動力なんですが、ただようやくここに来て大阪が言ってるその都構想がですね、地方自治法という一般法を改正して実現しようかというふうな流れになってきたということは、大阪ローカルの問題ではなくって、もう国政の問題になったわけなんですけども、しかし、大阪の勢いだけでいくと大阪だけが特構想で認められて他はならないかもしれないですね。まだその注目が見ないと、もしかしたら愛知とかですね、そして新潟とか知事とそこの政令市の市長ですねが非常にこうしっかりとこう連携しているところは、その大阪の勢いに乗っていけるかもしれませんが、そうじゃないところはそうじゃないということですね。で、私はですね、本を書いたときは大阪の隣の京都も同じ問題があるわけですね。だからこの改革の動きに加わるべきだと。でもっと言うと本当は兵庫と神戸、このね、この関係も同じなんですね。ただ京都の場合は260万分の147万という京都市民、それに対して兵庫県は500万以上ですね、600万人近くいたんじゃないでしょうか。そのうちの150万程度の神戸市ということで、問題がですね、京都より深刻ではないというところがある。ですからあまり言わないですよね、二重行政のことをね。で、実際もあるんですよ、問題はね、世に非効率だという問題はあるわけですが、ならない。しかしこれ京阪神というこの関西が変わって、そしてそこがですね、仮にですね、今の府県内の二重行政を解消した上で府県合併するということになれば全然話違ってくるわけです。 不兼合併なのか、それとも同州制の導入ということなのか、いろいろ選択肢あると思いますが、そうすると日本を大きく変えていく原動力になると思って、私は概ねこれは賛成なんですけども、でも、そうならない。京都がそれを加速させるべきかなと、思っております。まあ、ただですね、同種の問題とはいえ、京都はやはり経済都市大阪に物金、市場主義ではいかない、文化で行くっていうことですね。この前も、林業とかですね、住宅建築の話で言いましたが、やっぱりまず日本人が失っているものは我が国の文化を軸に考えていくこと、守るべき文化は何か、そのためにその文化が成り立つような経済の仕組みはどういうものなのかということを考えることだと思います。それができるのが京都だと思っています。この前の住宅の例でいくと、寺社仏閣とか京町屋とか、そういう京都の木の文化を支えてきた、これを木の文化を残す、じゃあそれを支えてきた大工さんとかですね、棟梁ですね、こういう人らが、どんどん仕事できるようにですね、今そういうのが障害になっている、例えば建築基準法とか耐震の問題ですね、それとか消防法の問題、これを改めていく。でそこでようやくそういう木の伝統的な木の建築が行われるということになれば、それに携わる職人さんの仕事もできるし、またそういうふうな財を提供するという山側の動きも出てくるということなんで、実は文化を軸に考えることっていうのは大事だろうと。でこの文化は長い時間かけて、それを守るようにできてきた複雑な生態系の中で、まあ、保全されてきた、まあ、このような話をこの前、いたしました。伝統産業と言われるものはことごとくそうだと思いますが、まあ、それが、まあ、ことごとくその生態系が崩れてしまっているわけですね。だから文化っていうものを、守る観点から経済が動いていない。もちろんいいものは残り続ける。だから残らなかったものは結局それはそれで仕方ないんだという考えもあるんですけども、やはり、特に戦後高度成長、とりあえず、全国にいろんな画一的なものが普及してですね、で街づくりも画一的なことになって、合理的にそれを進めていこうと、で一定生活水準を上げようと、まあ、これはこれで正しかったかもしれませんが、こういう合理的ということだけを考える経済の仕組みではと、それぞれの土地に残った固有の文化っていうのは守れないだろうと。で京都で言えば、例えば着物ね、着物を作る、でそのためのもういろんな道具類がもう不足してきてるんですね。着物を作るためにいろんな機械を作るけども、その機械を支える道具とか、さまざまな生産工程に使うちょっとした道具っていうものが、そもそも着物の需要がないとなくなってくると。そしてまた例えば、京の食っていうものはもちろん一定残ってますが、それを支える京野菜ですね、まあ、こういったものはどんどんこうなくなっていってしまっているわけです。伝統野菜ですね。それと、先ほどの、まあ、住居の話もしましたが、でその生態系の回復っていうものを言って、本当に文化が大事だら回復していかなければならないし、実はそれを回復するところに僕はちょっと思ってるんですが、今までよりももっとローカルな経済圏ができるんじゃないかと。このローカルな、いわゆるもうそのもう生活自体を地産地消で回していくっていうようなですね、ローカル経済圏ができるではないかと思うんですが、これが一つ重要な鍵になってくるだろうというふうに、私は、まあ、思っています。まあ、これはですね、この本書でも触れましたが、将来、化石燃料を依存したこの、文明、物質中心の文明、これは相場行き詰まってしまうと、環境という側面からも行き詰まるし、そもそも資源も、行き詰まるという時にですね、まあそういうことから言ってもグローバルな物流というのはどんだけ、成り立つのかということもしっかり考えていかないといけないし、そういう意味では ローカルな経済圏というものを模索する必要がある。それは文化を軸に模索できると。ですからね、あのね、例えば私の、まあ、恩師の表先生ですね、観光マイスターされてますが、その方がずっとその文化活動をされてて、日本には文化省がないと。ヨーロッパ諸国なんか文化省って当たり前だと。外交っていうのはでそもそも文化ですから、自分たちの国はこういう歩みがあって、その中で、こういう、まあ、いい食事または芸術っていうものを育んできた、これが我が国だみたいなことがあるわけですが、日本っていうのは文化庁なんですね。で、非常にその文化というのはに対する認識が甘い、に文化を低く見てしまっていると。しかしそもそも文化ってのは国家ですから、それを取り直していかないといけないですし、私が今日述べてきたのはですね、まあ、例えば韓国ではイ・ミョンビャク大統領をですね中心として、いわゆる今の K-POP とか含めてね、ああいうまあカルチャーを育てて、それがもう、どんどんどんどん輸出できるような産業になっていると。そういう意味での、あの文化はお金になるというものもありますが、それと違う文脈でですね、文化というのは我々の生活を守る経済、これもしっかりと作っていくと し、そしてそれこそが私はその、地域とか国家のアイデンティティになるというふうに、まあ、思っております。ちょっとあの本書があのタイトルが京都であった方が良かったのではというところからだいぶ話広がりましたけども、まあ、確かにですね、京都が変われば日本が変わるし、その京都が、変わるあり方っていうのは二重行政のこともあるんですが、日本全体を大きく変えていくっていうその力になるっていうことと、そして今日本を動かしているものを兼ね、市場主義的なものを文化を軸にですね、その経済のあり方を変えていくという意味でも、本当に京都が日本を変えていくんだと。だからそのような風にこの本書を受け取っていただいたら、ぜひともそういう思いをずっと持ち続けていただきたいなと思いますし、私も、そういうことをですね、どんどんですね、各論からですね積み上げていきたいなと思っております。はい、次ですけれども、この本書ではですね、まあ、精神的なこととか価値的なことがですね、書かれていたと。しかし例えば日本の伝統文化ということを一つ考えても、それを支えるのはそういったまあ精神的な部分とかですね、日本は大事だ、文化は大事だという思う気持ち、誇りに加えて、やっぱりお金もそうではないかと。お金の観点をもう少し、出してですね、書くべきではないかというようなご指摘をいただきまして、もうそれはもうおっしゃる通りだなというふうに私も思います。言っていることはいいけど、それどう実現するんだということになると思いますので、これはしっかりとこれから研究テーマとして、やっていかないといけないなと思っています。で、私自身の何て言うんですかね、あの癖としてもですね、そういう観点がですねちょっと抜け落ちる、まあ、傾向にあるという私の癖と、あとですね、こう政治家もね、特に今の私の、まあ、周りを見てもそうなんですが、そういう観点が非常に弱いですね。これは政治家がまだ高度成長期モデルにあるということと、結局行政は本来その責任を持つ側というか運営する側ですが、政治家はそれを監視するという立場に自分から、まあ、甘んじてしまっているところがあるんじゃないかと。本来でも行政も一つの、まあ、経営体ですから、そこがまず考えるべきはどうその売上と言いますかね、まあ、収益と言いますかね、行政ではどうやって税収を上げていくか。これは安易に増税をするっていうことではなくって、どうこう、まあ、産業を起こすかっていうことと、で今度はその支出の部分ですが、どう、まあ、合理的にですね、重要なところにお金をつけていくかっていうことを、まあ、考える、その入りと出の構造を考えていくべきなんですけども、まず政治家っていうのはその入りを考えないと。なんかもう例えばですね、今も京都府の平成24年度の予算、これが審議されてますけども、まあ、京都府といえば、ね、地方税、そして国税合わせて、 結局9000億近くそもそもあるものだというのがね前提になってしまってるんですが、これは本当は前提ではないわけですね。それを確保するために、またそれをより多くするために、しかし京都府の府民のですね、負担感を増やすということではなくて、生活を守っていく、そしてその入ってきた歳入確保できたものをどううまく使ってこの京都の、まあ、生活経済を成り立たせていくかっていうことを、まあ、考えていくべきなんですが、まあ、非常にまず入りの観点が弱いっていうのと、そういう構造的なことを捉える、感性が弱いというところがあります。これは私もしっかり直していきたい。でこの例えばこの京都のことを今回特に変えておりますけども、先ほども前回も申しましたが、京都は文化というものを軸にですね、それを成り立たせる経済っていうのを考えていくべきではないかということを申しましたが、それを成り立たせるのも結局お金が循環してそこでので、携わる人が生活が成立するということが大事ですから、もうまさにこのお金という点はしっかり意識したいなというふうに思います。でこれをですね、僕は各論の積み上げで、結局京都はこういう経済成り立ちますよということを、まあ実証していきたいなと思いますね。まあ、先ほどちょっと衣食住 の伝統産業の現状とか言いましたが、例えばその京都の伝統産業で言えば映画、これも、まあ、ある種伝統的に京都、特にこの太秦の、ね、産業として、まあ、あったわけですが、それが非常に疲弊をしていると。水戸黄門がなくなって時代劇もとうとう、ね、日常的にとるものなくなってしまったと。これはどうしよう。そして、まあ、伝統芸能、また伝統工芸っていうのも、私は今若手のいろんな人とお付き合いしてますが、もう好きだけど食えないからもう続けられない、まあ、こういう現状がやっぱりあるわけですね。で私はそういったそれぞれのこれまあそれぞれの業界と言っていいのかね、そういう部分のところの各論をしっかり勉強して、これが成り立たない構造は一体何なのか、じゃあどう変えたらこういう人たちのこの世界が、継続していくのかっていう、その各論をねしっかり勉強して、そしてその例えば映画も、私はこの渦政というところの映画産業、映画文化っていうものを絶対残すべきだし、じゃあそれ残るためにどういうふうな構造転換がいるのか、伝統芸能、伝統工芸、これは残るべきだし、残るためにはどういう構造転換がいいのかっていうね、この文化を残していくっていう観点から、それ生き残るための構造転換、お金の流し方の、を変えていくっていうことですね、っていうことの各論をいろんなところでやっていきたいなと。私自身がその、まあ構造転換をする実践者の一人としてねやっていって、その各論の積み上げで、文化を軸に成り立つ京都の経済というかね、そういうものを再構築できるんではないかなというふうに思っておりますんで、これはですね、この私は具体的な成果も出していきたい、一つ言えば例えば、今年平成24年の間に私が関わるプロジェクトで映画を最低1本、できれば2本、できれば贅沢言えば4本撮りたいなというふうに思っています。そして伝統芸能工芸ですが、私はこれは、神社仏閣と、まあ連携してですね、若手の芸能者が例えばそのそこの神様仏様を称える、そしてどういう言われの神社なのかお寺なのかっていうのが分かるような芸能を奉納して、しかもそれがでその工業として成り立つような仕組み、またそこでですね、例えば工芸でしたらこれ神社仏閣のですね、その美というものを支えてきた側面、これがあるわけなんで、これからそういう歴史を踏まえて今後の若手のというかその工芸がね残っていくための仕組み作りですね、これもやっていきたいなというふうに思っています。あといくつか各論でですね具体的な ものが見えてきました。その積み上げでその、文化が残るようなお金の流れ方、これの研究をしていきたいというふうに思います。そういったことのみならず、実は京都にはものづくり産業、これ非常に盛んですし、世界的企業として、まあ、京セラとかですね、まあ、オムロン、ローム、そして、堀場、ね、日本電産、まあ、こんなところもあるわけですから、そういうところの産業、これの研究もしたい、先端産業、これから京都が、大阪、兵庫と連携して取り組もうとしている、医療系とかですね、そういった産業の研究もしていきたいし、これがいわゆる本当に京都的だなというか、思えるようなですね、そういった分野も巻き込んだ京都経済というものの、構想をしていきたいなと。で、実は京都っていうのはですね、こういうことを研究するとですね、いろんな時代で、いろんな実は本当は革新を起こしてきた町であるはずなんですね。その文化っていうのはほっといたら残るものではなくて、大事だから残そうとしていろんなところで革新を続けてきてたというふうに私は思っています。京都というのは伝統の町ではなくて、伝統というのは結果であります。何のか革新の結果なんですね。そういう捉え方をするとですね、今のような文化はなんか保護するものだみたいなことではなくって、その文化が残る経済の在り方っていうのをその構造を革新して、転換していくことができると思いますんで、そういう観点でですね、幅広い、まず産業を視野に入れて、そしてでも具体的な格論の部分でですね、そのお金の循環の仕方、これを変えていくようなまず取り組みをしたいなというふうに思っています。はい、次3つ目ですけども、地方議員も、あなたのように国家観国家像を持ってそれを発信すべきだと、そしてそれに基づいて地方で活動すべきだとおっしゃっていただきました。ありがとうございます。でこれはもう当たり前のことだと思います。先ほど文化を軸に経済というお話をしましたが、これを聞いたら、そんなんとはいえね、世界の情勢、今のこの資本主義の仕組みの中でどうしていくんだというような、反論もあると思いますし、夢みたいなことを言うなと、君は発揮して、企業経営とかもしたことないからそう言うんだというような、お叱りもあるというふうに、思います。それはそれで、当然のというか、よく理解をいたします。地元経済の問題もですね、これも世界の経済の流れと切り離して考えることもはできません。まだ地方分権、これをね考えるとき、結局いろんな権限を地方に移すということは、これ国家の統治のあり方が変わっていくわけですね。ですから、こういったことをね考えるときにはですね、世界を視野に見ながら、その中で改めて日本ってどうあるべきなのかっていうのを歴史に学んで考える必要が私はあると思います。本書でもあります、恩古創新という、言葉ですね。古を尋ね、古きを尋ね、新しきを作る、こういう発想がいります。歴史を学べば必然的に、国家観というものを、歴史観国家像というものを考えざるを得ないですし、地方でそれをやろう、議員をしたら世界の中での地方ということも考えなくてはなりません。これはもう当然ですし、これからもやっていきたいですし、周りにもそうあるべきだというふうなことを、広めていきたいなというふうに思います。地方議員どうしても今までの、議員の、動き方からなかなか出にくい、今までの地元密着、地元から上がった要望を役所に取り付くっていう風なことをですね、逸脱したようなことを、していると、そもそもそういう時間がないとかですね、地元の会合に 出ないと選挙受からないという脅迫観念があるというふうに思うんですが、違ったそういうことで評価をするというのではない。有権者は確実に増えているし、そういう人らの方が多くなるだろうというふうな私は実感を持っています。ですからやはり、Think Globally Act Locally ですね。そしてちゃんと歴史に学ぶという私は発想はこれからますます必要になってくるし、そうでない議員はもう人とされなくなってくるんではないかと思います。で、京都です。特に我々がいるのは、で、京都というのは日本の都だったわけですが、から京都を考えることによってですね、明治までの、もっと言ったらですね、明治以後大きく国の形変わりましたんで、明治、その京都の明治までの京都を考えて、明治までの日本を考えることによって、明治以後の日本のこともよく分かってくるというふうに思いますので、私は京都を徹底的に考えることは日本を考えることだなと改めて、今思っていますし、続けていきたいなと思っております。日本は歴史的にもですね、多部族の連合国家だと言えると思います。徳川幕府幕藩大戦の時もですね、まあ、あれはもう300余りの藩 の、まあ、あの連合国家だと言ってもう過言ではないと思いますし、実はこの前ある上賀茂神社ですね、あるというか上賀茂神社に来まして、お話を伺って、上賀茂神社も下茂神社もつまり賀茂一族は平安京建設前に京都にいた。もちろんこの渦政の果たしも平安京建設前に、京都にいたと。そして石清水八幡宮もあったと。鬼門を賀茂の神社、そして裏鬼門を石清水八幡宮のになるように都を作った、その土地は果たしが提供したと、ね、こういう風な、実は京都の歴史を教えていただきました。これをね、考えるだけでもですね、その当時ね、旗なんしなんていうのは渡来人だと言われてたんですよね。その渡来人がですね、いわゆる日本の王朝の建設に貢献した。これ今まで言ったらどういうことになるでしょうかね。まあ、当時はその近代国家みたいな概念がないから簡単にね、比較できないというかもしれませんが、このようにですね、いろんな多部族の力の結集がこの京都を作ったわけであり、日本を作ったわけなんですね。で、こういう国家観を持つのと持たないとではですね、これからの日本を考えるとき、その政策論全然違ってくるんですね。ですから私はこれからももっともっと日本というのは一体どういう国であって、どういう歩みをしてきて、今後もどういう国であるかっていうのをしっかりと問い続けて、どのような立場であれですね、地方であれ、仮に国に行くとしてあれですね、それぞれのその立場で、その成果を政策にするという形で、政治活動したいなというふうに思います。はい、今日はタイトルに京都っていう言葉があった方が良かったんじゃないかと。また、もっとですね、文化ということのみならずお金をどう回していくかということも書くべきではないかと。または地方議員ももっとやっぱり国家観、国家観を持って、そういう姿勢でこれからもやっていくべきだというような、まあ、ことに関しましてですね、お話をさせていただきました。こうやってお話をさせていただくということで、どんどんどんどん僕が本を書いた時よりもですね、考えが煮詰まってきてますし、これは本当にありがたいことだなというふうに思っています。まあ、今日ね、土曜日の午前中で、T 君はジャージで来てくれて、まあ、こういうね、みんなのお手伝いがあってだなというふうに思っております。僕も今日は土曜日ですんで、まあ、明日はまた仕事ありますんで日曜日ですが、今日の午後はですね、家族と息子たちのために関空に行って飛行機を見ていこうというふうに思ってますんで、そういうね、もうこれで無事に収録が終えられてよかったなと思ってます。ちょっとラジオ新人の中で もうこの本書に答えるってことに、なってますんで、それ以外のことがお話しできなくなってしまってるんですが、またいろんな機会で、私のもっと日常もですね、まあ、日常を喋った時は聞きたくないかもしれませんけどとか言うて、まあ、やってましたが、まあ、そういうことも含めてまたまあ、ブログまたはツイッター、そしてやれと言われて、ページは作っていただいているようですが、 Facebook 等でですね、発信していきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。今回も最後までご清聴いただきましてありがとうございました。では良い休日を、まあ、今日聞いてもらってるわけじゃないですけども、